ラジオ健康プラザ、この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。第5週目の今回は井川が行く。今回は私井川が訪問看護に密着させていただきました。ではインタビュー取材の様子をお聞きください。今回は私井川、訪問看護に同行をさせていただきまして、訪問看護師さんのお仕事を見せていただきました。お話を伺いますのは訪問看護ステーションボコイの所長を務めていらっしゃいます鈴木明子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、すでに皆さんの中でももう訪問看護という言葉を知っているという方もいらっしゃるかと思いますが、改めて初めて聞く方もいらっしゃるかもしれません。まず訪問看護とはどういうことを指すのか教えてください。
はい、医療的知識を持った看護師が在宅で療養される方やその家族の方を支援するお仕事です。で、具体的に言いますと、定期的に自宅の方に訪問して状態観察をしたり、あと通院病院との連携をして異常の早期発見または予防に努めていくっていうことです。あと生活全般を支援しています。はい、
自宅で療養されている方のそのお家に赴いてというところで訪問看護というふうになってるんですね。看護師さんというふうに聞くとやっぱり病院にいらっしゃる看護師さんのイメージもあるんですけれども、その病院にいる看護師さんと訪問看護師さんって具体的にはどんなふうに違うんでしょうか。
はい、病院の看護師は病院っていうのは入院してこられる患者様が自分は病気を治したい、治療したい、あと予防的な知識を学びたいっていう気持ちで入院されます。そこで医療者側がこういう治療をします、こういう教育をしますということで、それに合った看護をしていくわけなんですけれども、在宅っていうのは自分はここで生きてきたその生活をここで全うしたい、ここで生活したい、療養していきたいっていうところで、その自宅に伺ってその生活を支援するっていう部分でちょっと違いがあります。今まで生きてきた人生っていうのはその方その方で違うので、その生きてきた人生を私たちはすごく大事にして、その方らしく生きていかれるように、その方の心に寄り添って、あと家族の方の不安とかそういうものにも寄り添ってケアしていくっていうのが私たちの役割だと思います。
利用者さん本人だけじゃなくって、本当にその生活という意味で家族の皆様にを目を配っていらっしゃるんですね。
そうですね、利用者さんその方だけではなくて、やはりその方を支える家族の方がいらっしゃるので、その家族の方が心がこう疲れていたりとかすると、やっぱりその利用者さんにも影響が来るので、家族の方みんなを支えていくっていうところがとても大事だと思います。
ではその訪問看護のお仕事に私同行させていただきました。2つの訪問看護の現場に伺わせていただいたんですけれども、ではまず1件目、どういうケアをしているお宅なんでしょうか。
奥様が自宅で療養されているお宅です。でご主人が介護されています。で奥様 の週に1回訪問させていただいて、体の状態とかそういうのを観察させていただく、あとは運動とか清潔な面に対してもちょっとケアさせていただいて、とご主人が介護されているのでご主人の介護状況など見させていただいています。身体状況の変化に合わせて環境を整えたりとか、あと介護相談などを行っています。
では実際にお宅に伺ってきた様子をお聞きいただきます。
はい、じゃあ、こう首を動かします。1、2、3、4、はい、上向きます。はい、下向きます。はい、上向きます。はい、上向きます。はい、ぐるっと回す。はい、ぐるっと回す。ね、練習しますもんね。一緒に歌いますね。はい、せーの。
うさぎおいしかの山、こぶ釣りしかの川。
病院に入院してる時に 聞きまして、それから退院してくる時にソーシャルワーカーさんにとお話しして、そしてそれからずっと平成17年ですかから10年なんです。10年の間に4回ぐらい入院したり退院したり、で一番最後が3年前ですかな、 2年半か3年前に退院してきて、それからずっとうちにいます。一番最初に退院してくる時には、まあ、右前半身言葉はダメって言われて加工して退院してきたんだけど、こちらの方から先生にリハビリを申し込んで、そしてリハビリで今こういう状態、ここまで回復したんですよ、10年間でね。だから奇跡的なもんですね、僕らにはしたらね。
来る時に鈴木さんにお話を伺って、それこそ立つことももう難しいしとか、言葉も難しいしって伺ってたので、今日お会いできるまでどんな様子なのかなと思ってたんですが、本当楽しそうに歌ってらしたり、歩くのもこうね手を持ってはいらっしゃいますけど、自分でこうとことか歩いてらしたり、すごい見た聞いてたよりもすごいお元気なんだなって感じました。
奇跡的ですね、僕らに言わせればね。
お話聞いていると本当にいろいろなことを全部お一人でやってるような印象を受けるんですけれども、それを大変だなって思ったことはないですか？
大変は大変なんだけど、もう俺が動かないと、ね、人が誰もやってくれないから、もうなんかそれが仕事みたいな。
その中に訪問看護師さんが来ることによって何かこうが変わったことっていうのはありましたか？
さっから訪問看護さんに結局お尻からあれから全部今洗ってもらって、薬も塗ってもらって、足も洗ってもらったりね、そしてやっぱお肌も綺麗になってきたしさ、すごく良くなりましたね。僕は助かりますすごく。それで1ヶ月に1回お泊まり行って会ってショートしてあってね、その間息抜きのために、4泊5日とか、その間が僕ちょっと自由に歩けるってね、少ない人生笑いながらやってないわ、できる範囲ないね。
マグファンドス
なんかこう介護をしているお家ということで、重々しい雰囲気なのかなと思って伺ったんですが、なんかとっても明るい雰囲気で、そして利用者さんもとっても元気に、お父さん大好きっておっしゃってくださってましたね。
はい、そうですね。私もこの利用者さんにすごく元気をいただいてます。はい。
そして印象的だったのが、行ってすぐにすごくこう利用者さんと鈴木さん自身も仲がいいというか、看護師さんと患者さんっていう感じではなくって、本当にああ久しぶりっていう感じで、なんか久しぶりに家族が会いに来てくれたような、そんな雰囲気を感じました。
ありがとうございます。それはとても嬉しいです。はい、私が目指している看護ですね。はい。
そしてついて一緒にこう手を動かしたり歌を歌ったりということもされてましたね。
あれも意味がありまして、利用者さんの身体能力をどれぐらい維持できているか、その確認とリハビリの目的です。あと歌を歌えるっていうのも高音訓練といいまして、あいうえを言うだけではなくって、発声することで言葉の練習にもなりますし、あとは呼吸の練習にもなるので、歌一つにとってもそれはもう看護なんです。はい。
なんかとっても楽しそうだなって思ってたんですが、その中にも一つ一ついろんな意味が含まれてるんですね。
そうですね。この方はとても石原裕次郎さんが若い時好きで、裕次郎さんの歌をすごく歌ってたということで、私もその歌を取り入れて一緒に裕次郎さんの歌を歌ってます。はい。
そして実際に介護をしてらっしゃるお父さんにもお話を伺わせていただきました。でその中でお父さんも本当に明るくて、途中で笑顔もたくさん見られたりしました。でその中ででも正直毎日毎日365日24時間疲れたりすることはないんですかって伺いましたら、いろいろと制度を利用して、そう自分自身も月に1回リフレッシュをさせてもらう時間をもらってるっていうお話もされてました。
そうですね。ご主人も、今まで生きてきた人生の中で奥様にいろいろ ろお世話になったので今度は自分が世話をする番だっていうふうにお話しされていて、ただその中でもやはり疲れた時もあるでしょうから介護保険を利用して短期入所という形で月に1回5日間ほど入所をしていただいて、その間ご主人が好きなプロ野球を見に行ったりとかちょっとリフレッシュできる時間を作られています。
こういった制度の利用にも訪問看護師さんが相談に乗ったりするんでしょうか。
はい、そうですね、ケアマネージャーが必ずいますので、ケアマネージャーと一緒に相談に乗らせていただいてます。はい、
とっても明るい家庭ですごく大変ではきっとあると思うんですけれども、でもその中でこうやって訪問看護師さんがお家に来てくれることでなんかすごく安心して介護してらっしゃるんだなっていうふうに感じました。続いてもう一件訪問看護に同行させていただきました。続いてのお宅はどんなケアをしているところなんでしょうか。
3歳のお子さんなんですけれども、生後10ヶ月ほどは入院の方をされていて、10ヶ月目からお子さんが自宅に帰られるということで訪問看護も入るようになりました。夜間は人工呼吸器つけられていて、昼間は自然呼吸されてるんですけれども、栄養も胃ろうから管理されていたりとか、状態がこう変わる可能性もあるのでお母様と一緒に見ていくということで入ってます。ほぼお母様が自分でできられるんですけれども、状態を観察したり、あと病院と連携して今受診するかどうかっていう判断をしたりとかいうことですね。はい、
ではそのお宅にお伺いした様子をお聞きください。来てもらった時っていうのはじゃあまずどんなことをしてもらうんですか。
血圧測ったり、心音聞いたり、あと皮膚の状態とか彼女の機嫌を見たりとかしてます。
訪問看護師さんに来てもらってなんかこう相談したりとかそういうこともあるんですか。
基本的に彼女っていうより自分の生活全般を話してますね。最近は下の子のことが多いですかね。結構やんちゃで、今保育所通ってるんですけど、その保育所であった出来事とかっていうのを話してます。
じゃあどちらかっていうとそのかなと君のことだけっていうわけじゃなくって、もうお家の中のその育児のこととか生活のこととかなんですね。
そうですね、訪問看護師だけど鈴木さんも子供いる人なので、それでアドバイスもらったりとかはしてます。
そういう鈴木さんからのアドバイスって勉強になること多いですか。
そうですね、結構勉強になりますね。なんかなんだろう、他のお母さんたちとはなんかちょっと違う感じで、なんかすごい納得できるなみたいな、なんかすごい子供のことをちゃんと見てるんだなっていうのがすごいわかります。
それはさっきもお話があったけれど、看護師さんとして見てるっていうんじゃなくて、その母親として、
はい、私もだから鈴木さんは訪問看護師として接してるわけじゃないです。
やっぱり母親の
そうです、そっちの方が強いですね。
2週間に1回っていうふうに伺ったんですけれども、その感覚っていうのはやっぱり自分の中で待ち遠しいものだったりもするんですか。
それこそ運動会あったりとか、行事とかあったり、エピソードとかって溜まってくれば来ないかなみたいな、話したいなみたいな、結構感覚が空いてたりとかってしてたら、何でもないのに電話したりとかってします。だから妊娠した時も、もしかしたら妊娠してるかもしれないっていう話をしてたんですよ。で病院行って確定して、だけどすぐ電話してやっぱりできてましたみたいな。
やっぱりそれはすぐにお伝えしたいっていう。
そうですね、やっぱり気になってるのもあると思ってたから、こっちもなんか言いたいなみたいな。
看護師さんと患者さんっていうなんかもう枠は飛び越えてる感じがしますね。
アントニー君にも会いに来てるけど、お母さんにも会いに来てるし、弟君にも会いに来てる。今度は3人目生まれてくる赤ちゃんにも、うん、3人を育ったなんていうのかな、支えたい感じがしますね。
とってもお話の中で印象的だったのが、こう鈴木さんに対して看護師っていうイメージで来てもらってるというよりは、なんかこうお母さんみたいな感覚なんですっていうふうにお話しされていたことでした。
はい、お母様がこのお子さんの医療的な処置っていうのはほとんど できる方なので、もう24時間お母様がそばでねずっといらっしゃるので、お子さんの病気については本当にお母様が支えてらっしゃるんですけれども、そこで私の役割っていうのはもちろん医療的知識を持って人工呼吸器がどうかっていうことももちろんなんですけれども、お母様のケアがうまく継続できているかっていうことの、観察と、それに加えてお母さん自身の心に寄り添うというか見守っていくっていうのも私の役割だと思っています。
その利用者である男の子、下に弟さんもいらっしゃるということでした。お母様、その弟さんの方の育児相談でも実は鈴木さんによくお世話になってますってお話をされてましたね。
そうですね、私も子供が2人いますので、自分が仕事をしながらも育児をしてきた経験から、看護師としてでもあるんですけども、一人の母親としてこのお母様と一緒に接するようにしています。
今回2つのお宅に伺って訪問看護っていうお仕事を見学させてもらったんですけれども、なんかこうすごく医療的な脈を見たりとか呼吸を見たりとかそういうものだけかと思ってたら、そうではなくて本当にあったかい家族同士の付き合いみたいな、さっきの母としてみたいな言葉もありましたけれど、そういうあったかさっていうのをすごく感じました。ただそのあったかかったり歌を歌ったりっていう、その裏ではその一つ一つにすごく全部意味があって、すごく細やかなところに鈴木さんが気を配ってらっしゃるんだなっていうのも同時に感じました。訪問看護というお仕事、難しさもあるというふうにも伺ったんですけれども、鈴木さん自身はどんなところにやりがいを感じてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、最初はやっぱり初対面ですので、人間関係を築く難しさとか、あとこの方の病状がこれではいいのだろうか悪いのだろうかっていう判断能力、そこが日常を分かるまではちょっとこうどのように判断していいかっていう迷う部分がいっぱいあるんですけれども、関わりが深くなるにつれて、看護師としてだけではなくて人間としてこう信頼してくださる姿を見るととてもやりがいがありますし、看護してきてよかったなと思います。で、病棟経験、外来経験、在宅経験が私あるんですけれども、全部に意味があって、病棟では病棟の看護、外来では外来の看護、それらが全部無駄にならなくて、それがあったからこそそういう基本的な知識をもとに在宅で、だからこの方はこうなんだっていう判断ができるようになったっていう意味ではとても良かったと思いますし、在宅だからこそできるその方の人生っていうか生き方に寄り添った看護ができてるなっていうふうに思います。
最後に、今そういった在宅で療養していらっしゃる方っていうのがこの地域にもたくさんいらっしゃると思います。で、その方たちの中にはその訪問看護っていうものを利用してない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、訪問看護師という立場からその在宅で療養していらっしゃる皆様にメッセージをいただけますか。
そうですね、在宅で療養されている方も、またはその方を見守ってらっしゃる家族の方、一人でこう悩んでらっしゃらないで、ぜひ私どもに相談していただきたいと思います。で、私どもがこう力になれることがあれば、お邪魔してぜひお話を聞いたり、医療的な立場でアドバイスさせていただいたり、支えさせていただきたいなというふうに思います。はい、
今回は訪問看護の現場に同行させていただきました。その訪問看護の現場をご紹介いただいたり、そしてお話を今回伺わせていただきましたのは、訪問看護ステーションボコイ所長を務めていらっしゃいます鈴木明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
取材の様子をお聞きいただきました。さて、今回の番組を聞いて訪問看護を受けてみたい、どういう内容か聞いてみたいという方は次のような方法があります。一つ、ケアマネージャーがすでにいる方は担当のケアマネージャーさんにお問い合わせください。そしてもう一つ、病院に受診している方は病院の医療ソーシャルワーカーにお問い合わせください。そしてその3、その他各市町村にも窓口がありますし、訪問看護ステーションボコイに直接お問い合わせをいただいてもお答えいたします。訪問看護ステーションボコイの連絡先は 0143-22-1140 0143-22-1140 番です。
平日朝8時30分から午後5時まで受け付けています。さてこのコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-841663 まで送ってください。皆様からのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。